ボニーピンクで、It's gonna rain でした。言えてない。てか、雨降ってっかんね。ちょっとね、かけてみました。本当に梅雨？本当、雨ばっかだよ。へこむわ、本当。よし。今日は、まあ、一人でも潰せばいいかなという形で、また来ました。まあ、あんま時間ないんでね、こんな時間からスタートしたらね、まあ、一人読んで終了って感じでしょう。うん。で、とりあえず、本数で読み、で、754番さんで、1363こんばんはと、こんばんは、来ました。で、755番さんで、13ばあさんこんばんはと、あたしゃ、性別も変わってしまったのかい。おい。755番さんよ。で、アルファがスレに馴染んでないようなので、揉んであげてくださいと。ごめん、わかんない。スレに、その、なんつうのかな。俺の、この753に書き込んだ上の上の上の上ぐらいに、その、なんつうの新人の方ですか。なんか前言ってましたね。これ、イッシーの友達なんですかこれ、マジで。なんか言ってたよね、確かね。ごめん、わかんない。なんつうのかなぁ。うん、わかんない。スレに馴染んでないっていうのは、なんだ、そのやってる時間とか、あと、ゲロ術って入れてなかったりすんのか、あと、トリップついてないとか、あと、声優志望なら他のとこでやった方がいいかもしれないよっていうこととか、わかんないけど。声優志望だったらここでやらずにもうちょっとなんかなんだろう。もうちょっと、あれじゃない？ちゃんと学校行ったりとかした方がいいんじゃないの？わかんねえよ。だって俺がやったりしてるとこだよ、ここ。いいの？こんなとこでやってて。そんな志望、声優志望なんていうことを書いてる方がですね。まあ相当声いいんでしょうね。なんか声いいな、みたいなの書いてあったよね、確かね、どっかね。こんな声のやつがやってるとこですよ。もう風邪気味のおっさんがやってるとこですよ、ここは。いいんですかね、こんなとこで。てか、俺がここをね、汚くしちゃってるんですけどね。申し訳ないね。俺がやっぱり他のとこ行った方がいいな、これ。ごめんなさいね。じゃあ、99人の最終電車をまた、一人潰そうかなと。35人目から、銀座線を舞台にしたハイパーティスト小説です。井上夢となんですけど、井上夢人ってこのページでは書いてあると。で、99人の最終電車、本当に99人いるんですよ、登場人物が。で、話も99個あると。本当にね。まあ当然、似たような話の人もいるんですけどね。いるんですけども、まあ基本的には別の話って形で。そう、心の中では違うこと思ったりとかしますからね。あとね、普通の人じゃない人が結構います。元猫だった人とかね。なんだろうな。てかね、もうね、結構ね、暗い話が多い、これ。そうそうそう。心が読めるやつっていうのもいましたね。あとなんかもう、頭がおかしくなっちゃってるようなやつもいたしね。外人さんもいましたね。あと宇宙人もいたね。ごめんなさいね。科学者もいました。透明人間になれる装置をね、の試しで、地下鉄に乗り込んでるやつっていうのもいましたね。ごめんなさいね、マイク触っちゃって。もう絶好調。よし。756番さん、本スレレス読み。風邪気味のおっさんがやってるような、で、イサムおっさん、こんばんはと。こんばんは。本当にね、ちょっとパナ声だと思うんですよ。それならやるなって話だよな。不快だよね、これ絶対、どう考えても。それなのにやってるっつって。まあ、一人読んでもすぐ去りますんでね。まあ、避難所の方でまたやってますんでね。てか、なんで避難所なんだろう。もう、本スレ使っちゃいなさいよ。本スレ何でもいいからわかんねえけど。んで、誰読むかな。30分、40分くらいで終わりそうなやつ。だから、何話だ。 その十何話とか読んでるともうきついから、こいつ、こいつ行ってみる。7話完結。24時7分の、日本橋駅から。日本橋で、あ、こいつか。はぁ、こいつか。あ、ちょっと待てよ。俺、あいつやってみたくなった、そういえば。ちょっとごめん。竜蔵寺の方行こう。ちょっと待てよ。あいつ読みたかったんだ。気になるんだ。あの、話はものすごい暗い。話は暗いんですけど、ちょっと待って。24時1分の末広町駅から、もうね、なんか気になっちゃってしょうがないから、ちょっと、やつやりてえなと思って。ちょっと待ってよ。あいつ何話なんだろう。こいつこいつ。細谷俊博、24時6分末広町から。細谷って。あー、こいつ10話か。こいつ読み切って終わらそうかな、今日。こいつ行ってみようかな。こいつ頭の中ですげえこと考えてたもんな。ちょっと今日やばいかな、これ読むの。あんまり良くねえかもしれないけど、とりあえずこいつ潰して終わらそうかな。あー、なるほど。本スレ757番さんで、実況者が画像のみやゲーム以外の配信を行っている場合、それに対する実況は避難所で行うようにしてくださいと。消した方がいいよそれ。俺がまずそれ破っても、ゲーム以外の配信だよ。基本的にもう十何回もやってるよこれ。確かこの配信、確かね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11、 自分が録音してるの11で、これ12個目でしょ。だから12回分それに反したことしてますよ、本スレで。ラジオしたりしてるしね。だから多分ね、もうそれは取っ払っちゃった方がいいかもしれない。画像なし、だから758番さん、実況者が画像のみ過去声なしの配信を行っている場合、それに対する実況は避難所で行うようにしてください。いいんじゃない、そっちの方が。で、759番さんで、ニートですかと。俺が？俺ニート？うんにゃ？バリバリ仕事してますよ。今日も仕事から帰ってきて、やってるわけです。で、明日も仕事です。わざわざね、調子悪いのにもかかわらず一人潰そうと思って来てるわけです。ニートではござんせん。昨年まではですね。去年までは、あれですよ。学生でした。陰性でした。で、行きましょう。今は働いてます。ちゃんとお金もらって。760番さん。まあ、完全に消しても問題ないと思う。なくてもする人はいないでしょうと。と思うけどね。で、761番さん、僕は毎日休みですと。大丈夫？わかんないけど。毎日休み？すごい、毎日がエブリで、素晴らしいね。働かないと。ねえ。そう、っていうかね、働くとね、時間は確かあれなんだけどね、一気にね、収入増えるもんだからね、びっくりするね。しかも俺の場合、実家なもんでね、余計金貯まるよ。まあいいや、行きましょう。こいつね、細谷俊博ね、こいつかなり長い。24時の上野駅から。行きましょう。24時、上野駅で、細谷俊博です。こいつが、10話です。今からやると約1時間ぐらいだと思います。ちょっと待てよ。よし、行こう。行きます。階段を降りる途中で電車の到着を告げるアナウンスが聞こえた。 としひろは階段を降りながら思わず腕時計に目をやった。ちょうど12時だった。あ、不意に最下段に座っていた男が目の前に立ち上がり、としひろはぎょっとして足を止めた。あ、すみません。男が言い、としひろは自分の上げた声にいささか照れながら首を振った。いいえ。男の横を通ってホームへ降りた。昨日は11時45分、一昨日は11時半。ホームを歩きながら、としひろは前髪をかき上げた。15分ずつ遅くなってるな。いい加減なところで立ち止まり、ポケットに手を突っ込んだ。お家がだんだん遠くなるか。なんとなく頭の中で節をつけて思った。新婚1ヶ月目のこういう状態ってやっぱり異常なんだろうか。千秋はまだ寝てないよな。寝てるわけないな。としひろは肩の上でぐるりと頭を回した。次、24時1分、上野駅、細谷としひろ。としひろが妻の奇妙な行動に最初に気づいたのは3週間ほど前だった。つまり新婚旅行から帰ってすぐということだ。出勤前の朝食をとっていた時、突然千秋が椅子から立ち上がった。彼女はダイニングの壁際へ走り寄り、床にしゃがみ込んだ。どうした。腰を浮かせて声を上げたとしひろは次の瞬間、千秋が手につまんでいるものを見て目を見開いた。ゴキブリ G だったのだ。親指ほどの大きさの飴色の G が千秋の指の間でもがいていた。
いやね、ここをゴキブリが出るなんて。
千秋はとしひろに笑いかけながらゴキブリをつまんだままキッチンへ入っていった。入っていくな。としひろはあっけに取られて妻の消えたキッチンのドアを眺めた。なんとなく食欲が失せた。千秋は戻ってくると何事もなかったように椅子に腰掛け食事を再開した。
君、あんなものをつかめるの。
聞くと千秋はフォークに突き刺したベーコンを口に運びながらとしひろを見返した。
え？
いや、そのと、としひろはキッチンの方を指さした。
あーと千秋は微笑んだ。ついとしひろは見とれてしまう。美人なのだ。
千秋はとしひろがこれまでに出会ったどんな女性よりも美人だった。事務所の同僚はとしひろが千秋と結婚したのを犯罪だと言った。
お前、どれだけの男の希望を奪ったか考えたことあるのかよ。
千秋は結婚と同時にそれまでやっていたモデルの仕事を辞めたのだ。周囲の人間は誰もがもったいないと言った。としひろは実に幸せだった。
気持ち悪くない。
だって走り回らせとくのはもっと気持ち悪いでしょ。
千秋はにっこり笑って肩をすくめた。ちょっと待って今日やんな方が良かったかもしれない。無理だったかな。ちょっと無理してんな俺な。じゃあ行きます。走り回らせるとこはもっと気持ち悪いでしょっつったって、こいつ手掴みで言ってるわけでしょ。指の間でっつったし、すごいね。さすがにそれはできないな。自分も家のGハンターではありますけど。で、続き。
いや、だけど君、手で捕まえるなんて、
え、普通じゃない？それ足で捕まえるなんてできないじゃないの。
嘘だよ。足だったら踏み潰すとか、普通は新聞丸めて叩き潰すとかさ。
そんな、だって潰したら余計気持ち悪いわよ。中身はみ出しちゃうもの。
てんてんてん。
しかしもちろんとしひろにしてもその時はさほど深刻にそれを受け止めたわけではない。見かけによらないもんだと舌を巻いただけのことだった。電車が入ってきて、としひろは背筋を伸ばした。乗車位置のマークへ進み、ドアが開くのを待つ。電車からは二人が降りた。ちょっとヤクザっぽい男が降り、続いてその、丈夫のような女が降りた。丈夫っていうの？これ間違えてんのかな？わかんねえ。次。としひろは電車に乗り込むと、すぐ手前のシートへ腰を下ろした。正面には、がっしりした体格の男と、水商売風の女が座っていた。
信じらんないよな、こんなこと。
としひろはポケットから手を出し、耳にかかった髪を後ろへかき上げながら思った。
としひろはゴキブリホイホイを買った。それを千秋に渡すと、彼女はありがとうと言いながらキッチンへ持って行った。しかしそれから3週間近く経つが、ゴキブリホイホイは調理台の下の棚に押し込まれたままだ。箱は封も切られていない。どうして使わないのかと聞くと、
ああいうの私嫌いなの。あんなものを床に置いておくセンスって驚異的だと思わない？
と千秋は答えた。それもそうかとその時は思った。だがその後としひろは千秋が素手でゴキブリを捕まえるのを5度目撃した。千秋はその度にいやーねーと言いながらそれをつまんでキッチンへ入っていくのだ。嫌な気がする。ゴキブリの始末の仕方が気になって、としひろは千秋が出てきた後のキッチンに入ってみた。どんな風に千秋がそれを捨てているのか見てみたかったからだ。しかしダストボックスの中は空っぽだった。ゴミ袋へ入れたのかと思い、シンクの下を覗いてみたが、そこには畳んだゴミ袋が重ねて置かれているだけだった。てんてんてん。どことなく不安のようなものがとしひろの胸に広がった。その時の不安に具体的な形があったわけではない。漠然とどこに始末してるんだという疑問があっただけだ。しかしその不安は日を追うごとにとしひろの中で膨らみ続けることになった。続き。24時2分、上野駅から上野広小路。広小路、未だに言えない。細谷と知ろう。千秋はゴキブリをキッチンへ持っていく。しかし、彼女が出てきた直後のキッチンのどこにも始末されたゴキブリは捨てられていないのだ。動き始めた電車の振動を尻の下に感じながら、としひろは胸の前で腕を組み、目を閉じた。では、千秋はゴキブリをどうやって処分したのか。直接彼女に聞いてみればいいということは分かっている。しかしとしひろはなぜかその質問を口にできなかった。喉元まで言葉が出かかったことは幾度となくあるが、美しい千秋の目に見つめられると出かかった言葉が引っ込んでしまう。そんな疑問はどうでもいいことのように思えてしまうのだ。しかしマンションのドアを一歩出て一人になると、再びとしひろの心の中に疑問が広がってくる。その疑問は次第に膨れ上がり、同時に不安を伴うようになった。キッチンには当然のことながら窓がある。冷蔵庫の脇の壁にサッシ窓がはめ込まれている。その窓に千秋は常にブラインドを下ろしていた。彼女が自分で買ってきて自分で取り付けた白いブラインドだ。向かいのビルから覗き込まれるのが嫌だからと、千秋は昼も夜もそのブラインドを下ろしている。キッチンだけではなく、同じブラインドがマンションの全ての窓に取り付けられた。結婚して3週間、そのブラインドが上げられているのをとしひろは見たことがない。としひろはキッチンの窓の外を覗いてみた。窓からゴキブリを外に捨てているのかもしれないと思ったからだ。部屋は6階で、窓の外はマンションの裏の道路に面している。千秋が生きたままのゴキブリを窓の外へ放っているのだとすると、それは道路に落ちることなくどこかへ飛び去っていくことになる。しかし窓の外へ捨てているという可能性はやがて消えてしまった。窓が開かなかったからだ。
何してるの？
固いサッシのロックを外そうとしていると、後ろから千秋に声をかけられた。
いや、窓を開けようと思ってさ。どうして？
そのなんとなく、その外の空気を入れた方がいいんじゃないかと思って。神々だ。
その窓開かないのよ。
開かない？壊れてるの？と、としひろはロックを覗き込んだ。ひどいな。ここ新築だっていうのに、管理人に行って直してもらおう。
いいわよ、そのままで。
てんてんてん。としひろは千秋を見返した。
別に窓開けることないもの。直してもらう必要なんてないわ。
言いながら千秋は、としひろが窓を開けるために上げたブラインドをシャラシャラと音をさせながら下ろした。開けることない。そしてその時になってとしひろは気がついたのだ。キッチンだけではなく、リビングもダイニングも寝室もどの部屋にある窓も開けられていたのを見た覚えがなかったということ。なんだか胸騒ぎのようなものを感じて、としひろは千秋の目を盗んで他の部屋の窓を開けてみようと試みてみた。だが全ての窓が開かなかった。
どの窓のロックも固く凍りついたように動かなかった。全部の窓のロックが壊れているなどということが信じられるものではない。そんなひどい欠陥を持った新築マンションなどは聞いたこともない。どういうことだろうと思い、俊博は窓のロックを実際に調べてみた。そして愕然とした。すべてのロックが瞬間接着剤で固められていたのだ。もちろん建築業者がそんなことをするわけはない。それをやったのは千秋しかいなかった。どうして？常にブラインドの下ろされた窓を眺めながら、俊博は髪をかき上げた。部屋の中が途端に息苦しく思えてきた。
ご乗車ありがとうございます。銀座線渋谷行きです。まもなく上野広小路、上野広小路でございます。
車内アナウンスがつけた。俊博は目を閉じたまま深く息を吸い込んだ。データ来た。これ、本スレ、レス読み762番さん、去年まで学生。嘘本当。新入社員だもん俺。マジで。本当にそうだよ。信じてください。本当です。こんな声だけどね。だけど外見プラスで見ると、もっと若く、その20代行ってなかったりとかね、思われたりするんですよ。本当ですよ。てか今日は特にね、多分低いと思う声。しかもね、鼻詰まってるような声だと思う。そんなのやるべきじゃなかったよ。でも気になっちゃったよこれ。どうしてんだよこいつは。千秋は何やってんだよこいつは。次、24時3分、上野から上野広小路駅で水広町まで。細谷俊博、何も知らなかったんだよな千秋のこと。俊博は改めてそう思った。恋は盲目なんて言葉が頭に浮かぶ。古いなぁと自分自身にツッコミを入れる。実際俊博は千秋のことを何も知らずに結婚した。とにかく夢中だったのだ。デートができたことだけで有頂天になり、初めて一緒にベッドに入った時はもうこれで死んでもいいと本気で思った。そして恐る恐るのプロポーズ。俊博の差し出したリングをまるで当然のことのように薬指につけ、そして千秋はにっこりと笑いながら、うん、とうなずいた。その返事を熱望していたにもかかわらず、俊博は弾丸を胸に打ち込まれたような衝撃を味わったのだ。あ、叩き込まれたような衝撃を味わったものだ。熱い、熱い弾丸。しかし、その千秋のことを俊博は何も知っていなかった。そのことに結婚してからようやく気づいたのだ。不安な気持ちを抱えたまま、彼は千秋が所属していたモデルクラブへ行ってみた。千秋ちゃんと仲が良かった人。さあ。オフィスのマネージャーは俊博の質問に首をひねった。誰だろう、あまり付き合いのいい方じゃなかったからな彼女。仕事でよく一緒だったモデルさんとか。うん、それはいろいろだけどね。でも千秋ちゃん仕事のより好みが激しかったからな。より好み？そう、わがままばっかりじゃ困るって叱ったこともあるんだけどね。そしたらじゃあやめますってこうだもの。だいたい彼女の場合自分でオーディション受けて入ったわけじゃなくてスカウトでしたからね。それも3ヶ月以上も通い詰めてやっと口説いたわけだから。彼女にしても仕事にかじりついてでもとか、有名になりたいとか、そういう欲ってのがまるっきりの人だったしね。やめるなんて言われるとこっちも弱いんだよね。そのより好みってどういう仕事？オープンは嫌だっていうのね。
オープン？
野外での仕事ね。スタジオならそれも時間的に夜じゃなきゃダメだっていうしさ。てんてんてん。昼間は学校に通ってるんだって言ってたけど。電車が上野広小路の駅に着いて脇のドアが開いた。男が二人連れで乗り込んできた。役場の隅の机が似合ってそうな中年男と、どことなく不老者を思わせる若い男の二人だった。電車が走り始めると、俊博は額にかかった髪をかき上げた。
ああ、あの人。
ちょうどオフィスに来ていたアンナというモデルは眉をしかめるようにして俊博を見返した。
仲が良かった人って誰だろう。
いなかったんじゃない
と、アンナは口を尖らせるようにして言った。
いなかった。だってあの人どっかのお嬢様なんでしょ。私たちみたいのとは付き合えないって感じだったもん。
話なんかしなかったもん。聞くとアンナはひらひらと手を振った。モデル仲間とはほとんど交流もなく、夜のスタジオでの仕事しか受けない。トシヒロはマンションの窓に下ろされたブラインドを思い出していた。日の光が嫌い？まるで吸血鬼じゃないか。小さくつぶやき、その自分の連想に苦笑した。次24時4分、上野広小路から末広町駅まで、細谷敏弘。日の光が嫌いと言ってももちろん日中全く外出しないというわけではない。実際敏弘は何度も千秋とデートをしたし、そのデートが夜に限られているわけではなかった。大抵千秋は外出時にサングラスをかけているが、ユーノスロードスターをオープンにしてカンカン照りの湘南をドライブしたことだってある。大体新婚旅行先のローマやミラノでは真っ昼間手をつないで歩き回っていたではないか。ではどうして夜のスタジオ撮影しか仕事を取らず、窓にはいつもブラインドを下ろしているのか。光に対して目が弱いということなのか。だから外出するときはいつもサングラスをかけているのか。千秋はサングラスをたくさん持っている。数えたことはないが、それぞれの服に合わせて決まったサングラスがあるようだった。しかしと、敏弘は思う。目が弱いのであれば、スタジオのライトだって嫌うのではないか。スタジオで四方から浴びせられるライトは、小さな埃でもはっきりと見せてしまうほどの明るさを持っている。無論、太陽の光と人工光線では、目に与える影響も違うのかもしれないが。聞けばいいじゃないか。と、自分でも思う。相手は妻なのだ。左手に目をやった。薬指の指輪を見つめる。同僚の大部分は既婚者でも指輪を外しているものがほとんどだった。外している理由がはっきりしているやつもいるし、曖昧なやつもいる。敏弘は結婚式の後一度もこの指輪を外したことがない。千秋は妻なのだ。太陽光線が苦手なの？その程度のことがどうして聞けないのか。なんとなくため息をついた。
まもなく末広町、末広町です。
アナウンスの声に敏弘は反射的に腕の時計を見た。まだ12時を過ぎたばかりだ。この時刻千秋は起きている。寝るのはいつも敏弘の方が先になる。神々だし鼻詰まってるし、続き。千秋はいつだって敏弘よりも遅く眠り、そして朝は敏弘よりも先に起きて朝食を作っている。てんてんてん。ふと気づいた。千秋の寝姿を見たことがない。仕事でどれだけ帰宅時間が遅くなろうと、千秋は起きていて敏弘を待っていた。寝てればいいのに。そういったことが2度か3度ある。
一人で寝るなんて嫌だもの。
その千秋の言葉を敏弘は単純に喜んだ。しかし千秋が寝ているところを一度も見たことがないというのはどうしてだろう。もちろんまだ結婚して一緒に住み始めてから1ヶ月しか経っていない。だから見るチャンスが巡ってきてないだけだという考え方もできる。ただそれだけのことだろうか。ベッドにいる千秋はそれは何度も見ている。でもそれは敏弘と抱き合うためだ。眠っている彼女ではない。敏弘も夜更かしの方だから寝る時間は時には3時過ぎということだってある。しかしそんな時でも千秋はずっと起きて敏弘に付き合っているし、翌朝にはちゃんと先にベッドを出ているのだ。電車が末広町の駅に着いた。ドアが開くと太った男が乗り込んできた。ドアを挟んだ向こう側のシートにその丸々とした体を沈め、男は車内をぐるりと見渡した。
16年ですよ。
太った男の正面のシートで婦人客がそう言った。彼女の夫が何かを言い返したが、その言葉は聞き取れなかった。
謎だ。
本数レス読み、763番さん誤爆、レイちゃんに、口内炎には梅肉エキスがいいよ、一発で治る。
サンクス。俺口内炎、ね、ほとんどなったこと、口内炎なんて俺一度ぐらいしかなったことないわ。基本的に好き嫌いないからなんかいいのかな、なんか偏ったりしてる人って結構口内炎になりやすいとか、言いますよね確かね。で次、764番さんで誤爆と、把握した。で、765番さんで、イサムさんの車はユーノスロードスターですかと、マツダの車ですね、馬力はどのぐらいかな、ロードスターは140、50ですか、もっとありましたっけ、最近のやつだともっと馬力ありましたっけね、あいつはね、まあちっちゃい車ですわ。で、まあね、人馬一体とか言いますよね、ロードスターね、うん、そういうコンセプトで作られてる車、うん、マツダのね、どうだ、とにかくユーノスロードスターではないです、普通のビッツでございます、しかも古いやつね、シルバーのビッツでございますよ、いつかね、いや基本的にねビッツはですね家族で使うような車なんで、その俺があれがいいっつって買ったわけではないので、だからビッツでございます。親父は今単身赴任で別のとこ行ってますけど、親父は全然もうでかい、あれはなんだノアだっけなかなんかに乗ってましたけど、そうだね、でもねロードスターちょっとちっちゃすぎねえかと思うけど、うん、まあオープンにもできますけどね、ここに書いてあるようにどうなんだろう。で、てかねビッツね、今新しいやつあるでしょ、新しいビッツのさカスタムモデルみたいなやつあるでしょ、スポーツタイプのね、あれデザインが結構かっこよくて、マフラー真ん中の方に持っていくとヨーロッパ車みたいに見えるんだよ、あれ俺だけかな、あれすごいビッツじゃないような感じしてさ、なんかねあれいいなと思ったんだけど、でもあれだいたいいくらぐらいな、140万ぐらいしちゃうのかな、うん、まあいいや。で766番さん、口内炎はデリケートな人がなるもんだからねと、どういうことだ、えデリケートな人がなるの、俺デリケートじゃないから、大雑把。よし次、24時5分、末広町駅、神田、細谷敏弘。まあね自分結構まあ大雑把です。で行きます。てか千秋がな何者かっていうのがすごい気になってきた続き、ドアが閉まり電車が走り始めて、敏弘はゴシゴシと自分の額を指先でこすり上げた。人は何時間の睡眠が必要なのだろう。8時間以上寝ないと寝たきになれないという男がいる。6時間で十分だというやつもいる。しかし寝る必要がないという人間はいない。だからもちろん千秋も寝ている、そのはずだ。寝なければ人間は死んでしまう。いつ寝ているのだろうか。昼寝？いや、と敏弘は小さく首を振った。最近はさすがにしなくなったが、結婚したばかりの時、敏弘はしょっちゅう家へ電話をかけた。声が聞きたくて仕方がなかったからだ。いささかハスキーでこちらの耳をくすぐるような声。電話で千秋の声を聞いただけで、敏弘は体中の力が抜けてしまいそうになる。だから仕事の合間を見ては頻繁に電話をかけた。同僚に見つかって冷やかされたこともある。千秋が電話に出なかったことは一度もなかった。そして寝ぼけたような声も聞いたことはない。それどころか受話器はいつだってすぐに取られた。呼び出し音が二度鳴ることはほとんどないのだ。まるで敏弘がかけてくるのを電話を前に置いて待っていたように、ベルが鳴ると同時に受話器が取られた。それが敏弘にはとても嬉しかった。電話の時間が決まっていたわけではない。仕事の区切りがついた時にかけた。どんな時間にかけても千秋はすぐに受話器を取り、
はい細谷でございます
とおかま声な声を聞かせてくれたのだ。昼寝をしているとは思えない。ではいつ千秋は寝ているのか。敏弘はため息をついた。何をごまかしているんだ。自分の胸に尋ねる。ゴキブリ？窓？睡眠時間？そんなことじゃないだろう。もっと大きな不安があるのをお前はどうして避けているんだ。敏弘は前髪をかき上げた。目を閉じ深呼吸を二度繰り返し、膝の上で両手を強くこすり合わせた。どうして眠りについた記憶がないのだろう。
千秋のことではない、俊博自身のことだった。夜ごと夜ごとに千秋は俊博を求める。結婚して1ヶ月、千秋とセックスをしなかった日は1日としてない。毎晩毎晩千秋は当然のように俊博を求め、そして俊博も当然のように千秋を抱いた。もちろんそれは至福の時間だった。千秋は美しく柔らかく、そして芳香にあふれていた。これ以上の幸せは考えられなかった。だがつい最近になって俊博は気づいたのだ。自分が千秋と熱い時間を過ごした後の余韻を楽しんだ覚えがなかったことに。気がつくと朝になっている。自分がいつ眠りについたのか、俊博には全く記憶がなかった。
ははは、俺いつの間にか寝ちゃったよ。
千秋にそう言ったことがある。しかしその時は気がつかなかった。それが毎晩のことだということに。千秋と一緒にベッドに入ったことは覚えている。毎晩のことだから、俊博も千秋も全裸でベッドに入る。そのまま抱き合い、俊博は幸せの中に満たされる。そしてそのまま朝を迎えるのだ。眠りについた時の記憶はこの1ヶ月一度としてない。朝目が覚めるということは眠りについた時間があるはずだ。もちろん結婚する前にも知らない間に寝てしまったという経験はある。飲みすぎた時などはしょっちゅうだった。そんな時は寝た記憶どころか、自分がどこを歩いて帰ったのかもわからなくなっていたりする。だがそれとは違うのだ。なぜだ。俊博はもう一度大きく深呼吸をした。
毎日とか元気。メモんなくていい。
767番さん本スレ、イサムさんの車はビッツと。たまたまだっつの。768番さん、最近卑猥な話が多いですね。欲求不満ですかと。たまたまだっつの。確かにちょっと拾ってくる話が拾ってるやつが確かにそういう関係、エロいわーっていうね、やつ多いですけど。でもこのレベルだったらまだマシだろう。だってあのね、あのなんだ、ずいぶん前に読みましたけどね、あのちっちゃい子、夢を見てるちっちゃい子の話がありましたね。大谷純太ですか。あいつのは読んでてもう何ですかっていうね。本当にね、おしっこが出ねえってずっと言ってんすよあいつは、夢の中でね、それで最後まあお漏らししちゃうんですけど。で、予期不満ですかって、予期不満って俺大丈夫じゃないかもしんない。わからない、自分でわからないって言って、こんなとこで言うことじゃねえや。眠い。767番さんで、はね、あのいいですよ、このメモなくて悲しいから。あー、ツーダーの3つね。はい、いずれはですね、そうだね、 GTR でも買ってエンジンでもいじりますか。いじんない。日本でね、やっぱりぶっ放すっていうのはね、なんだろう、たまにありますよね。まあ車好きな人でそのエンジンいじくったり、まあタービン変えたりとかしてんでしょうね。タービン積んだりとかしてんのかな、わかんないけど。でブワオーってね、あのマフラーもちょっと口径の大きなやつにして、ストレートマフラーなんかにしてんのかな、あれ。まあ音うるさいですね。で走ってますけど、あのやっぱりね、日本の街走るにはね、あんな馬力ね、あのなんつうのかな、もう有り余っちゃってて、なんだろうっていう感じになりません、あれ。やっぱりね、足回りがある程度良くてスイスイ行けるようなやつでいいんだと思う。馬力も200馬力もなくても、もうなんだろう、まあ馬力で見るよりトルクで見た方がいいんですけど。ね、トルクがある程度あって坂でもスイスイ行けるようなぐらいの馬力とトルクがあればいいんじゃないかなと。そうそうそう。と思いますけどね、自分はね。だから別にね、ビッツでも。あとね、だからね、ちっちゃすぎとこの荷物とか積めねえから、ロードスターはね、どうなんだろう、難しいところな気がしますよ。そうね、と思うね。まあ行こうっと、次。
24時6分で末広町から神田駅で三越前まで、細谷敏弘。そして目覚めた時にいつも感じるようになったあの形容しがたいほどの脱力感。低血圧で朝が苦手という女の子はいるが、もちろん敏弘は低血圧などではない。むしろ寝起きはいい方だった。それが結婚してからというもの、毎朝極度の脱力感に襲われるようになった。手足に鉛を流し込まれたような重たい不快感がある。ベッドから起き上がるどころか、手を顔の前にかざすことすら億劫で仕方がない。喉がカラカラに乾き、自分の吐き出す息がひどい悪臭を放っている。唾を飲み込もうとしてもその唾が出てこない。千秋に抱きかかえられるようにしてベッドの上へようやく座り、彼女が運んできたカップ一杯のジュースを飲む。それでやっと寝床を離れることができるのだ。毎朝それがずっと続いている。その脱力感も最初のうちは千秋との激しいセックスのせいだと思っていた。翌朝に疲れを残すほどの激しい運動のせいだったのだと。しかし最近になって敏弘は自分の毎朝の状態が何か妙だと思うようになった。妙だという自覚がしばらく現れなかったのは、脱力状態から正常な状態に復帰する時間が非常に短かったからだろうと思う。それほどにひどい状態で目覚めを迎えるにもかかわらず、事務所へ出る時間になると決まって気分が良くなる。気力も体力も申し分なく回復し、元気いっぱいになってマンションを出るのだ。これが一日中脱力感を抱え仕事に支障をきたすようであれば、かなり問題があるし、悩みももっと早くから始まったことだろう。だが毎日の仕事も生活も以前と同じように、いや、かえって以前よりも充実したのだから、思い悩むようなことにはならなかったのだ。問題はとにかく脱力状態に陥っている朝10分程度の時間だけだったのだから。眠りについた記憶がなく、目覚めると死にたくなるような不快な脱力状態の中にいる。噛んでいる。毎日毎日それが繰り返されている。一体どういうことなのか。脱力感は10分程度で消える。千秋が作ってくれたジュースを飲み、朝食をとっている間に嘘のように消えてしまう。
はい、元気ジュース。
そう言って千秋はカップを渡してくる。それを敏弘は砂漠を横断し終えたばかりの旅人のように一気に飲み干す。そのジュースはこの上なくうまい。口に含んだ瞬間から体中に体温が戻ってくるような心地よさを与えてくれる。あのジュースは何なのだろう。
変だよお前ら、
という声に敏弘は目を上げた。学生風の若者たち4人が敏弘の前の通路に立っていた。気がつくと電車が駅に止まっていた。普通だったらお前ら殴り合いになるとかさ、そういう関係なんじゃないの、学生の一人が声高に言った。敏弘はホームの駅名表示を探した。視線の届く範囲に表示が見当たらず、ドアの上を見ると神田の文字が点滅を続けていた。ドアが閉まり電車が動き始める。ジュース。敏弘は口の中で小さくそうつぶやいた。ああもう嫌な気がするわ。次ていうかこいつ心が読めるやつが、こいつの心を、ね、読んで、いたんですけども、なんていうのかな、それとは全く違うお話ですね。で、画像が久しぶりにアップされないね。最近調子良かったのにな。画像アップし直し。気になるわ。元気ジュースとかすごい気になるわ。怖いわ。世にも奇妙な物語的な、この、なんか見えそうで見えない感じがこのきついね。早く言えよっていうね。なんだそれはっていうね。ねえ。え、いきます。24時7分、神田から三越前、細谷敏弘。甘いジュースだった。とにかく、水飴でもそのまま飲んでいるのではないかと思うほど甘い。しかし、だからベタベタしているわけでもない。どちらかといえば、サラサラの喉越しが気持ちいい。サラサラの喉越しが気持ちいい。色は、 いささか嫌だった。青いのだ。いや、紺色と言った方がいいのか。ダークブルーというのか、深海を思わせるような不気味な色をしている。鼻に近づけると、一種異様な臭気がある。何かが腐ったような、据えた匂いだ。最初はヘドロでもカップに入れて持ってきたのかと思った。無論、初めての時はカップを渡されても素直に飲む気持ちにはなれなかった。何、これ。聞くと、チアキはにっこりと笑って、
元気ジュース、と言った。
飲めないと突っ返すと、チアキはふーとため息をつき、
じゃあ飲ませてあげる、
と言って自分の口に含んだ。そしてそのままキスをしながら口移しで、トシヒロの口の中へジュースを流し込んだ。てんてんてん。びっくりするほどその液体は甘く、そしてうまかった。そもそも、トシヒロは甘いものは苦手だった。人がケーキやまんじゅうの話をしているのを横で聞いているだけで気持ちが悪くなってくる。それなのに、その甘ったるいジュースが、トシヒロにとってはこの上なく美味しい飲み物に思えた。最初の数日は、千秋が口移しで飲ませてくれた。しかし、やがてトシヒロは自分から進んでジュースを飲むようになった。千秋の口移しは嬉しいが、それよりも喉がジュースを求めていた。口移しでは、まどろっこしい。一気に飲み干してしまいたくなってしまうのだ。今では目覚めると千秋がジュースを持ってきてくれるのを心待ちにしている。死にたくなるほどの脱力感から早く解放されたい。早くあの美味しいジュースを飲みたい。あのジュースは一体何だろう。何が入ってるの?と聞いたことがある。しかし千秋は笑って教えてくれなかった。
秘密
と、いたずらっぽい目で笑いかけるだけだった。その美しい笑顔を見ていると、トシヒロはジュースの蘇生などどうでもよくなってしまう。千秋と一緒にいるだけで、トシヒロは幸せだった。でも、朝食を取り終えて、体中にみなぎってくる力を心地よく感じながらマンションを飛び出し、事務所へ向かうと、ふとまた疑問が胸の中に広がり始める。一体、どういうことなのか。
まもなく三越前でございます。なお、半蔵門線鷺沼行きの最終電車をご利用のお客様は、表参道でお乗り換えください。水田宮行きの電車は終了しておりますから、ご注意を願います。三越前でございます。
アナウンスがつけた。ついこの前までは仕事は早々に切り上げ、同僚との付き合いも断ってマンションへ帰っていった。みんなに冷やかされたが、そんなことはどうでもよかった。とにかく千秋に会いたくて仕方なかった。しかしこの数日、としひろは連日残業で遅くまで事務所に残っている。もちろん晴海で行われる展示会が近づいていて、デザイン部門が追い上げにかかっていることも残業の理由には違いない。作らせたスクリーンの寸法がこちらの注文と違っていて、その手直しまでとしひろたちがやらなければならなくなったおかげで、一挙に仕事が増えてしまった。展示会の前日は確実に徹夜になってしまうだろう。千秋にも帰宅の遅い理由を説明してある。その説明に嘘はない。やばい。だが、トシヒロの気持ちの中ではもう一つの理由が膨らみ続けているのだった。帰宅するのが怖い。もちろん、トシヒロは千秋を愛している。彼女ほどトシヒロを幸せな気持ちで満たしてくれる女性はこの世の中にはいない。美しい千秋を眺め、身をとろけさせるような声を聞き、抱きしめる、それ以上の喜びはない。しかし、だから逆に、トシヒロはマンションへ帰るのが恐ろしかった。このまま自分がどうにかなってしまうのではないかという、底知れぬ恐怖がある。その恐怖は、日を重ねるごとに大きく膨らみ続ける。まるで、麻薬のような、と、トシヒロは思った。そう、全く麻薬なのだ。あのジュースには麻薬のような成分が含まれているのではないか。元気ジュースと千秋は呼んでいる。しかし、その効き目はとってつもない。世の中には精力剤や競争剤が溢れている。以前、トシヒロも仕事が忙しくなると、そういったドリンク剤を薬局で買って飲んだこともあった。だが、あんなものではない。千秋の元気ジュースは死人を蘇らせるような力さえ持っているのだ。てんてんてん。ふとトシヒロは髪をかき上げながら眉を寄せた。死人を蘇らせる。
気になるわ。っていうかこいつの顔グラフィックの意味がだんだん出てきた感じがなんとなく、こいつの顔グラフィックはまたちょっと独特な絵なんですけども、もしやそういうことなのか、この絵はそういうことを意味してるのか、わからん。ちょっとね気になりますねこの辺ね。で次、24時8分、神田から三越前駅で日本橋まで、細谷敏弘。いや、もちろん死んでいるわけではない。自分の考えに戸惑いながら、敏弘はそれを否定した。死にたくなるほどの脱力感を感じるだけのことだ。死んだような状態から元気がみなぎってくるから、そんな例えを思いついただけのことだ。てんてんてん。否定しながらも、なんとなく敏弘はその言葉が気になって仕方なかった。これが毎朝続いているということは、毎晩死んでいるようなものではないのだろうか。電車が三越前駅に到着した。妙な酔っ払いが正面のドアから乗り込んできて、ふらふらとした足取りで敏弘の左のシートへ腰を下ろした。その顔はずっとニタニタ笑い続けている。少々気味が悪い。毎晩死んでいる。わからないことは二つある。一つはあの元気ジュースは何なのかということ、そしてもう一つはもっと重大な疑問だ。どうして毎晩死んだようになってしまうのかということだ。電車のドアが閉まった。走り出すと敏弘は腕時計に目をやった。その脱力感の原因が過度のセックスにあるのだとすると、ではどうして敏弘だけなのか。千秋は毎朝はつらつとして敏弘のいるベッドへ元気ジュースを運んでくる。同じような運動をして、どうして千秋はいつもあんなに元気でいられるのだろう。無論千秋もあのジュースを飲んでいるのだろう。彼女は起きるとまず最初にキッチンへ行って元気ジュースを飲むのだ。しかしキッチンへ行く力が彼女にはある。敏弘の場合は腕を持ち上げる気力さえ残っていない。いや、腕どころか指一本動かすこともできなくなっているのだ。千秋がベッドにやってきて彼を抱き起こし元気ジュースを飲ませてくれるまで、敏弘にはどんな小さな力さえ取り戻すことができないのだ。どうして自分だけなのだろう。なぜ毎日あんな状態で朝を迎えることになってしまうのか。指一本動かすこともできないほど体中のエネルギーを使い果たしてしまうようなことを毎晩ベッドの中でやっているのだろうか。そしてその記憶は敏弘にはまるで残っていない。そもそも人間は眠れば体力を回復する。翌日に疲れを残してしまうようなことをもちろんあるにはあるが、それにしても眠ればその大部分の疲れは癒える。それが普通だ。なのに敏弘は毎朝瀕死に近い状態で目覚めるのだ。いや、むしろそれは目覚めるというより意識が戻るといった方が当たっている。仮死状態からようやく息を吹き返したといった方があの状態を正しく言い表しているような気がする。何が起こっているのだろう。セックスではない。過激なセックスが原因ではない。問題なのはその後だ。千秋とのセックスの後、いや、その最中に敏弘は意識を喪失する。なぜ毎晩気を失ってしまうのか。気を失っている間、ベッドの中の敏弘に何が起こっているのか。千秋。敏弘はゆっくりと息を吸い込んだ。何か奇妙だと思い、毎日同じ疑問を繰り返し感じながら、しかし敏弘は自分の部屋へ帰る。千秋の待っている部屋へ帰る。今夜もまた同じことが繰り返されると分かっていても、敏弘は部屋へ帰っていく。ただほんの少しずつ帰る時間が遅くなっている。何が起こっている。敏弘は額に落ちてきた前髪をかき上げた。ねえ、本すれですよみ。769番さんで、で今日のゲストはといない。別に、てかま、毎回聞かれるね。毎回聞かれますけど別にいませんよ。ゲストは毎回呼ばなきゃいけないんですか、私は。
他の人たちがみんなやってればいいじゃない。
です。最終話。これ、最終話？ちょっと待てよ。気になるわ。これわかんないまま終わんの、もしかして。行くわ。24時9分、三越前から日本橋駅、細谷俊弘。千秋にとって、俊弘は思った。彼女にとって自分は一体何なのだろう。俊弘は毎朝千秋に送られてマンションを出る。そして仕事を終えると千秋のいる部屋へ帰っていく。食事をし、セックスをし、朝を迎えるまで死んだように眠る。その繰り返し。一体千秋にとって俊弘との生活とは何なのか。
まもなく日本橋、東西線を乗り換えです。今度の東西線西船橋行きの最終電車は12分の発車です。お出口は左側に変わります。お手回り品、お忘れ物ないようご注意を願います。日本橋でございます。
アナウンスが告げて、俊弘は自分の顔を一撫でした。千秋はゴキブリを手でつかみキッチンへ持っていく。窓を瞬間接着剤で固定してブラインドを下ろす。決して自分の寝姿を見せない。そして元気ジュースを俊弘に飲ませる。
千秋にとって
俊弘は今までずっとこの奇妙な新婚生活を自分の側からしか考えていなかったことに気づいた。千秋の側から考えると今の生活は、そして俊弘は一体何なのだろう。俊弘が奇妙に思っていることも千秋にしてみれば極めて当たり前のことなのだったとしたら、いや、したらではない。おそらく彼女にとってはゴキブリを手で捕まえることも、窓を閉めブラインドを下ろすことも、寝姿を見せないことも、俊弘に朝のジュースを飲ませることも、すべて当たり前の日常であるに違いないのだ。ではそれは一体何のためなのだ。千秋にしてみても俊弘との生活が嫌であるわけはない。彼女は俊弘と一緒になることを望み、そして毎日をエンジョイしているのだ。俊弘が必要であるからこそ千秋は俊弘と暮らしている。必要であるからこそ、ある一つの考えがゆっくりと俊弘の中で広がり始めた。千秋は俊弘を必要としている。今の俊弘が千秋のいない生活など考えられないように、彼女にも俊弘のいない生活などありえない。千秋は俊弘がいなければ生きていけない。生きるために、それは俊弘が仕事をして給料を運んでくることではない。無論生活のためにはそれも必要だろうが、千秋にはもっと根本的な意味で俊弘が必要なのだとしたら、生きるために。電車がスピードを落とした。前に立っている学生風の若者たちがドアの方へ移動を始めた。それにつられるようにして俊弘もシートから腰を上げる。飼われているのだろうかと俊弘は考えた。千秋は俊弘を自分の必要のために飼育しているのだろうか。毎晩繰り返される激しいセックスは俊弘から意識を奪うための手段であり、彼女の本当の行為はその直後から開始される。朝の脱力感、あれは俊弘の中身が全て彼女に吸い尽くされた結果なのではないか。窓の外が明るくなった。電車が日本橋駅に着く。ドアが開くと学生たちに続いて俊弘も電車を降りた。改札へ向かってゆっくりと歩き始める。だからなんだと俊弘は思った。千秋が俊弘を必要としているならそれでいいではないか。毎晩命を吸い取られたとしても、彼女は俊弘のために元気ジュースを運んできてくれる。閉じられた窓が夜俊弘をそこから逃がさないようにするためのものだったとしても、ゴキブリが元気ジュースの原料だったとしても、そんなことはどうでもいいではないか。なぜなら俊弘は千秋を愛しているのだから。それが一番大切なことではないか。愛しているのだから。俊弘はホームを歩き続けた。彼のまぶたの裏には千秋のあの美しい微笑みが映っている。終わり。
っていうか、全然こいつ心の中で思ってることって違うんだ。
なるほど。
え？あ、そうなんだ。また恒例の画像配信となるとなんかやり始めて、それでみんななんか行くんだよね、そっちの方ね。ありますよね、そういう流れってね。多分結構いろんな人がやってんじゃないかな、多分ね。あ、まあ相変わらずいつものメンバーって感じかな。うん、まあいいや。で、終わりです。オンセルですよ、見て770番さんで、他の人はキャッチマインドらしいですと。好きだね、みんなね。誰か音出したり動画出したりした方がいいと思うけどね。本当に身内だけで楽しんでるのを垂れ流ししてるみたいな形になりますから。自分はもうキャッチマインでいいわ。で、まあこの辺で自分は終わりにしようかなと。やっぱり11時過ぎましたね。だいたいこのまあ10話ぐらい読むと、まあ1時間ぐらいという予想。うん、いい感じ。うん、しかもね、こいつのはあんまり長くなかった、1話1話が。うん、短く終わるのもあったんで、いい感じではありましたね。うん、とにかく、この前はね、とある言葉を連呼してましたけども、今日はね、セックスセックス、連打して、言ってますね。何でしょうか、最近の私の配信は。本当にね、何ですかね、私は。捕まるね。で、次、771番さんで、よし、次と。よし、次ってよし、次じゃない。よし、次じゃなくて、本当に。この毎日が夏休み、毎日がエブリデイの方が、たくさん書き込んでいただいて非常にありがとうございます。ありがたいです。しかし、よし次というのはどういうことだと。だって聞いててわかるでしょ。明らかに俺鼻声だぜ、俺。今日もすっごいもう、本当にもうっていうね。それでも、どうなの？どうなのよ。わかんないけど。次か。次ね。ちょっと待てよ。俺こいつ読んだから。ちょっと待て。しまったしまった。ちょっと待て。こいつを読んだという記録を自分の中で残しておかないと、もう誰読んだかわかんなくなっちゃう。細谷俊弘を読み終えたと。んで、残りが63人になりましたね。次読むのが66人目、36人目。長いわ。で、この方は、S ですか、この方は。772番さん、そういう時こそやり続けると。死ねとおっしゃる。その朽ちろと。きついわ。ヘビーだわ。よし、読もうかな。どうすんだよ、ほんとに。俺、誰読む？誰読めばいい？どうしよっかな。そうね。あんまりね、てかね、結構ね、自分ね、長いやつはもうかなり消化してきたよ。うん。だからね、いい感じで少なくなってきた。うん。いいぞ、いいぞ。この調子で、まずね、長いやつを潰していけば、あとはその6話とかのやつばっかりになりますから、頑張れ、俺と、いう感じですけど、そうだね。じゃあね、もうね、あの学生軍団潰そう、もう。俺読んでね、学生どれだ？学生軍団のやつは、秋葉、南雲、飛沢読んで、ちょっと待てよ。ちょっといいよ。あっち行こう。24時6分の神田駅の方、行きます。もうね、あれはもう同じ話だし、もういいんじゃねえのっていうのがありますよね。24時6分の神田。24時6分の神田駅で、ここにいっぱいいる。飛沢読んだ、
秋葉も読んだ、南雲も読んだ、角田を読んでない、櫛部は読んだ、宮地は読んだっけ、宮地は読んでないか。てか宮地こいつ心の中を読める人がね心の声を聞いたらですね、全然違うお話でしたけどね、宮地っつうのは、さっきの読んだ細谷の話も全然違いましたけどね。細谷すごいダークだったよ、心の声の話は。龍蔵寺の時だから一つ前ぐらいかの配信の時に、やりましたけど、こいつはね、宮地はひどかったよ。だって宮地もひどかった、おならがどうたらこうたとか言ってたし。とりあえずじゃあ宮地行こうかな。あーマイクさんちょっと宮地はやってないよな、もうわかんないな。宮地峰夫、学生集団の一人、こいつで残りを62人にしよう。終わんねえな、本当に終わんないね。36人目、嘘だよ絶対大丈夫だって。で本スレレスビー773番さんで残ってる中で一番長いの読もうよと。18話の読んでたら1時間40分かかっちゃうから、そうしたら1時になっちゃう。俺5時起きですから毎朝毎朝5時起きなんだよ。だから無理だよそれは。明日で一応ね、週の終わりですけど、きついよそれは。で774番さんで、長いやつを潰せば楽になる、そんな風に考えていた時期が俺にもありましたと。バキだね。そう、そんな風に考えていた時期がね俺にもありましたよ、っていう風にならないようにしなきゃ本当に。いやてか大丈夫だと思うよ、長いのやつを潰せば楽になるはずだよ。そんな AA 貼らないでくれっていう話だよ本当に。これなんだっけ、ボクシング、ボクサーは足がどうたらこうたらっていう話の時だよね、これバキのやつってね、そうそうそう、確かそんなような話の時じゃなかったっけ、違ったかな、忘れちゃった。で24時6分神田駅で宮地峰を行きます。学生集団の一人です。かなりもう読んでるので、この話聞いてるって方は多いと思いますけど、とりあえず潰さないとねいけないんで行きましょう。ショックだった。本当ならこいつらと別れて違うところへ行きたい。今門田や櫛部と一緒にいるのは耐えられないような気分だった。なのに峰夫は二人を追いかけるようにしてホームを走っている。後ろからふてくされたように枠島が追ってきていた。どうしていつもこうなんだろう。門田があいつと付き合っていたのは知っていた。でも櫛部とどうしてだ、なんでそんなことになるんだ。櫛部に続いて電車に飛び込んだ。本当は別の車両に乗るか、そうでなければみんなと離れたシートへ行って一人になっていたい。なのに門田と櫛部が通路に立っているのを見ると、峰夫は二人の横へ行った。いいのかよお前と櫛部が門田に言う。その口調はまるで文句を言っているようだった。いいって何が。門田が聞き返す。その表情は笑っていた。嫌な笑顔だ。いやだから言いよどんだ櫛部に門田が吹き出した。だからってお前あいつが好きなんだろ。枠島が割り込むようにして口を挟んだ。変だよお前ら、普通だったらお前ら殴り合いになるとかさ、そういう関係なんじゃないの。ちょっと失礼。テンポが崩れるね。やっぱやめた方が良かったよ俺。で行きまーす。もう一回。枠島が割り込むようにして口を挟んだ。変だよお前ら。普通だったらお前ら殴り合いになるとかさ、そういう関係なんじゃないの。
なんでだよ。
角田が問い返したとき、電車のドアが閉まった。
枠島の言う通りだ。角田も変だし、串部も変だ。でも一番変なのはあいつじゃないか。
なんであいつ俺の部屋に来たんだよ。角田から串部に乗り換えたなら、どうして俺なんかと寝るんだよ。俺が好きなら、どうして串部の誘いに乗ったりするんだよ。わかんないよ。
だってさ、角田はお前彼女を串部に取られて、どうしてヘラヘラ笑ってられるわけ。
枠島がそう言いながら、峰尾の方へ視線を投げてよこした。
次の時刻、
宮地峰尾、24時7分神田から三越前まで。
ヘラヘラ笑ってなんかねえよ、
と角田が言った。その顔も笑っている。
笑ってるだろ。
枠島が嫌みたらしい声を上げた。
どうやってもその顔が泣いてるようには見えない。平気なのかよお前。
あの子はどっちかっていうと俺より待機向きだよ、ひろき向きだよ。うん、
要するに惚れてたってことじゃないのか。
惚れてた、すげえ古風な言葉。
あいつ鈴木みどり、一体何を考えているんだろう。
だって別に俺彼女とかそういうんじゃないもの、もともとが。角田が首を振りながら言った。そこへ枠島が突っかかる。
嘘つけ、付き合ってるって言ってたじゃないか。
付き合ってたよ。付き合ってたけど彼女ってわけじゃない。
なんだそれ。
そういうのはないかよ、彼女とかなんとかじゃなくて軽く付き合うって。
だってお前その、
枠島が口ごもった。
だからそのさ、お前行くとこまでは行ったわけだろう。
途端に角田が笑い出した。笑ったのは角田だけだった。
枠島、お前明治生まれなんじゃないの。
なんだよ
行くとこね。えまあつまりヒロヒと俺は兄弟ってわけだな。なんつったっけ、同じ仇の無事な。
おい、さすがに怒ったのか、串部が門田の胸をドンとついた。門田は笑いながら串部に謝る。
悪い悪い、枠島が言わせるからだよ。
どうして緑は俺の部屋に来たのだろう。俺のことが好きだったわけじゃないのか。俺はすっかり騙されていたのか。緑のことで頭がいっぱいになっている俺ってただのバカ野郎なのか。
よう、
と枠島が峰尾に声をかけてきた。それと同時に次の駅を車内アナウンスが告げた。
まもなく三越前、三越前でございます。なお半蔵門線鷺沼行きの最終電車をご利用のお客様、表参道でお乗り換えください。続いていく行きの電車終了。
もうね、これ毎回の配信でアナウンス言うんですよ、当たり前だけど。もうね、疲れたこれは。
で続き、
まもなく三越前でございますということですね。
続き、
峰尾はそのまま枠島を見ていた。アナウンスが終わると枠島はあーとうなずいた。
宮地は彼女ってのに合ってるんだよな。
うん、複雑な気持ちで峰尾はうなずいた。
ディスコで門田がナンパしたって言ったっけ。
カラオケ。
え、
聞こえなかったらしく、枠島が耳を近づけてきた。
門田が口を挟んだ。
カラオケだよ。
ああ、
と枠島がうなずいた。
年上なんだろ彼女。
それに答えたのは串部だった。電機メーカーに勤めてる。向こうが3人で、こっちも門田と宮地と俺と3人だったから、一緒にどうですかって言って、それで知り合ったんだ。
あとの2人はどうだったの。
どうって、
その彼女だけだったわけ。その後も続いたって。
ああ、
門田がとんでもないというように手を振った。
他の二人はまるっきり俺らを子供扱いだから、向こうは勤めてるったって二つしか三つしか違わないんだけどな。
じゃあ門田が遊びだったっていうより、その彼女の方が遊びだったんだ。
そうそうそう、遊ばれちゃったわけよ。遊ばれて飽きたらポイってな。
じゃああれじゃん、串部にしたって遊ばれてるだけってことかもしれないじゃん。
まあまあまあ、と門田が枠島をいさめるように肩を叩いた。
相手が俺だったからあちらも遊びだったってことでさ、ヒロキの場合は違うよ、そりゃな。
やたら胸の鼓動が速い。ミネオにはなんだかわからなくなっていた。あの鈴木みどりという女のことがさっぱりわからなくなった。遊びでは俺の場合も遊びなのか。だってそうだろう、角田から串部に乗り換えたような話になっているけれど、みどりは俺の部屋にも来ているのだから。毎週木曜日、これまで3度みどりは俺のアパートに来た。金ないからと言うと、彼女は
じゃああなたの部屋に行ってもいい？
と聞いたのだ。どうなってるんだ、どういうつもりなんだ。あのさ、つい口に出た。三人が美濃に目を向けてきた。で、鈴木みどりっていうのは、今、ここにいるのか知らないけど、そのね、この99人の中にはいるんですよ。で、こいつの話っていうのはまだ読んでない。こいつは本当にっていうね、どうなるかわかりませんけどね。まだ、こいつはずっと取っといてるんですけどね。で、次。24時8分、神田から三越前駅で日本橋まで、宮地美濃。変なこと聞くけど、と串部の方へ行った。彼女と会ったのはいつ？串部が目を細めるようにして峰を見つめてきた。会ったの？うん、そのデートしたの。串部は湧島の方へちらりと目をやった。なんで？
いや、
窓の外が明るくなり、電車が三越前に着いた。串部に見つめられているのが居心地悪くて、ミネオは後ろを振り返りホームの方へ目をやった。男が二人ドアから電車に乗ってきた。一人はベロベロに酔っ払ったおっさんで、ニダニダと笑いながら湧島の後ろをすり抜けるようにして前の方のシートへ歩いていった。もう一人は対照的に暗い顔をした親父だった。ミネオの脇を彼は酔っ払いと反対の中央の方へ歩いていった。ヒロキがデートした日が何だって言うんだ。これ角田か。続き、門田が言いながら峰男を覗き込む。いや、その峰男はどう言ったらいいのか迷った。俺もデートしたから。なんだ？門田が目を見開いた。そのちょっと待て待てと湧島が割り込む。何を言い出したの宮島で。串部が先ほどと同じように峰男を見つめたまま言う。お前が彼女とデート説明に窮して、ミネオはただうなずいた。後ろでドアが閉まり、電車がゆっくりと走り始める。どういうことそれ？門田が聞いた。ミネオは三人を見比べた。全員がミネオを見ている。だからさ、ミネオは頭をかいた。俺、鈴木みどりと付き合ってるんだ。串部と門田と湧島が顔を見合わせた。その顔を揃ってミネオに向けてきた。このところ毎週木曜日に会ってる。この前の木曜にも彼女は俺の部屋に来たし。それ本当なのか？串部が詰め寄るようにして聞いた。電車の揺れにその足元がほんの少しふらついた。ああ、でもあいつが串部とそういうことになってるなんて俺知らなかったしさ。門田と会ってることは知ってたけど、聞いたら別に何でもないってあいつ言ってたし。門田が目を丸くした。何でもない？それ俺のこと？俺とのこと？毎週木曜？徳志部が聞いた。峰男はあーとうなずいた。俺この前会ったの水曜。串部が言い、門田がまたさらに目を見開いた。おい待てよ、なんだ？俺はこの前の月曜が最後だったんだぜ。てんてんてん。あいつどういうつもりなんだよ。ミネオはまた思った。この前の木曜日、みどりは部屋へやってきた。でもその前の日、あいつは串部と会っていたのだ。ってことは串部に乗り換えたってわけでもない。どういう女なんだよあいつ。月曜が門田と湧島が数え上げるようにして言う。一日置いて水曜日が串部、そんでもって木曜が宮地、そのなんてたっけ緑、そいつどういう女なの。手当たり次第じゃん。門田も串部も峰男も黙っていた。
何をどう言えばいいのかわからなかった。門田や櫛部もきっと同じ気持ちなのだろう。
なあ
と脇島が三人を見回しながら言った。そいつの電話教えてくんないか。全員が脇島を見返した。脇島はへへっと照れたように笑った。最終話24時9分で三越前から日本橋駅で宮地峰をちょっとタイム。おい、続き。殴ってやろうかと思ったがそれはやめにした。脇島は笑いを顔に残したままさらに言った。まあ冗談はともかく、そいつどういう女なんだ。
それを考えているんだと峰雄は脇島を見つめた。
普通じゃないよな、聞いてると。なおも脇島はダメをするように言った。
普通じゃない。もちろん普通じゃない。でもどうしてそんなことができるのか、それがわからない。あいつの気持ちがわからない。
まもなく日本橋、日本橋とアナウンスが喋り始めた。東西線は踊り替えです。今度の東西線西船橋駅行きの最終電車は12分の発車です。お出口は左側に変わります。勘でも読み続けます。お手回り品、忘れ物ないようご注意を願います。日本橋でございます。
宮地と門田が聞いた。さっき言ったこと本当なのか。
峰雄は小さくうなずいた。
うん、だって俺も櫛部があいつと付き合ってるって聞いてショックだったんだもん。
ショックだよな。そりゃ
櫛部が峰雄の方へ顔を向けてきた。お前と緑の付き合いって友達って言うんじゃないんだろ。
うんとうなずいたが自信がなくなった。
そう思ってた。
思ってたって。
門田が不安げな声で言った。それを打ち消すように首を振った。
そうか、まあそうだな。俺も正直言って友達付き合いじゃないと思ってたしな。
わからないよと峰雄は自分自身に言った。あいつの考えていることがまるでわからない。こんなこと生まれて初めてだ。
宮地はその女のことを好きなんだろ。
いきなり脇島に聞かれて峰雄は言葉を詰まらせた。
もちろん好きだ。ずっとあいつのことが頭から離れない。でも
櫛部は好きなんだよな。もちろん。
脇島は重ねて櫛部にも聞く。
門田、お前はもう未練とかないわけか。
何が言いたいんだ。不機嫌な声で言うと門田はそのままドアの方へ歩いた。電車が駅に着こうとしている。
一度さ、みんなでそいつと会ってみれば。
脇島が言った。それを櫛部が驚いたように振り返った。
みんなで。
ああ、どういうつもりなのか本人に聞くのが一番じゃないの。
誰と付き合うつもりなのか。
そんな。思わず峰雄は口に出した。ドアが開き、門田たちに続いて峰雄も電車を降りた。何をどう言ったらいいのかわからなかった。
それもいいのかもしれないな。
峰雄のすぐ前で門田が歩きながら言った。
なんだよと櫛部が聞き返す
ごめん
と、なんだよと櫛部が聞き返す。
いや、三人で緑に会うっていう。
本気かよ。
俺もあいつの本心が聞いてみたいしさ。
ピンポンピンポン。
続き。
いやだ、そんなのは嫌だと峰雄は思った。まるであいつを訪問するためみたいじゃないか。
いや、門田としてはそのつもりなのだろう。自分にはそんなことができない。本心は聞きたいけれど、そんなひどいことはできない。
階段が目の前に迫っていた。
終わり
で、誰が始めたの。
ああ、はいはい。
まあね木曜ってか、まあこれだけ実況者いるからな、まあ、顔すらねえのがおかしいっていうね、
で疲れた。
よし、今日は2人読んだ。お疲れさんでした。
今日は2人読んで、残りが、なんだっけ、62人。うわ、きついわ。終わんねー。あと12人読んでもあと半分でしょ。終わんねー、マジで。ほんと終わんねー。久しぶりになんか別の挟むかな、今度。ずっとこれやってんもんな、俺、この配信。もうね、10何回連続でずっとこれだもん。ほんと。何か新しいのやるかね。PSU もさ、なんかやろうと思ったらさ、いきなりメンタとか言われてさ、なんだっけな。サーバーをどうしたこうしたみたいなね。ちょっとあんまり見れないですぐ落ちちゃったけど。ほんと、やろうと思ったら落ちやがって、ちくしょう。んで、よし。まあ、避難所もあれだし、なんつうの、なんか俺あんまり見てねえけど、さっきね、キャッチマインとかどうたらこうたらって言ってましたよね。うん。で、まあ画像だけのも、まあそれなりいるのかな。うん。いるんですかね、まあ多いこと、ほんとに。鉢に埋まってやんの。はぁ、まあ楽しそうで、まあそれはいいんですかね。うん、これは見てる方はどれぐらいいるんですかね。これ面白い、これ見てて。結構いるけど、うん、音出してやってんのこれ。まあいいや。で、あのね、いや、しーちゃんのやってるやつね、これあのゴッドハンドってやつですね。これゴッドハンドね、あの北斗の拳にすごい似てる雰囲気が。で、公式のページのムービー見たらね、面白そうだった。これはね、ぜひ動画配信してほしいですね。これは面白いと思う、普通に。で、ワンちゃんの方は、これはあれか、三国無双か。三国無双はね、自分はね、あれですね、馬長さんが楽で好きでしたね。馬長はね、基本的に馬乗って、馬乗ってる状態で攻撃されても落ちないっていうね、アイテムをつけるとですね、もうやりたい放題、楽勝。相手にならないね、他のやつが。でもね、ずっと馬の上で振ってるんでつまんないっていうのはあるんですけどね、別にね、馬超好きだったね。あとね、カンネイだね。カンネイっていうね、まあ五の国の、人がいるんですけどね、あいつの無双乱舞が楽でね。またあと移動にも使えるっていうので、猛ダッシュするんですけど、でかーいね、なんつうのかな、青龍刀みたいのアバンストラッシュの構えで持ってですね、横にしてですね、走るんですよ、猛ダッシュで。それで引かれるっていう、相手を引くっていうね、あんまり剣で切ってるというよりも、タックルで引いてるみたいな感じなんですけど、あいつも好きですね。あと誰だろう、あとね、宝刀だっけ、忘れちゃった、義の軍師で、石壁の戦いだっけ、あれで、義じゃねえや、職の軍師で、義の方で、そのなんつうのかな、鎖で繋いでおいた方がいいですよみたいな話を振っといた人だっけ、確か違ったっけ、宝刀だっけそれ、忘れちゃった。なんか早めに死んじゃったんだよね、確かね。三国志のね、あれで孔明と、まあ、ついなしって言われてたような人じゃなかったっけ。やべえ、ちょっとね、三国志からも離れてるから忘れちゃったな。その、なんつうの、鎖でその船をつなげるということで、それが船同士をね、それ渡ってなんかできるっていうのでいいんじゃないのっていう案を振って、それはいいっていう風にしてやったんだけど、実はそれは火をつけて家計でね、そのしかもね、めったに吹かない風が吹いて、他の船に、燃え移るというための、その離れてると燃え移んねえから、繋いどくために鎖っていうのをね、なんていう系だか忘れちゃったけど、名前なんかそんなのなかったっけ、確かね、ありましたよね、違ったっけ、あとね、昔ね、あれですよ、三国志占いっていうのをね、やってですね、停止画像にしたこともあるんですけどね、
あれでしたね、自分は。あれでしたってなんだよって話ですけど、ちょっと忘れちゃった。自分で今、どれだっけ。確かそのまだ画像が残ってるはず。あった。核っていう名前の、義の軍師ですか。義の作詞。でしたね、三国志占いの結果はね、まあ今度停止画像にこれをアップしておきましょうか。誰かまたこれを受けてやってくれるかもしれないしね。そういうのって結構自分好きなんで、100% 信じるわけでも 100% 信じるわけでは絶対ないんですけど、なんとなくそういうなんつうの遊び的な感じでやるのはいいかなという感じで、あれなんですけどね、各文話っていう、あれでしたね、やつでしたね。曹操と敵対中は曹操の、命を脅かした。関東の戦いから曹操に従い長く使えると。関東の戦いからか、あんまり分かんねえよ。書く聞いたことあるけど、まあそういうことっすわ。何がそういうことかよく分かんないけど、で今日はこの辺で終わりにします。さすがにね、まあ裏でこれだけやってるわけだし、まあいいんじゃねえのと。自分はまあライフワークですか、これは。775番さん本連れで99人の最終電車はイサムさんのライフワークだから途中で投げ出したりするわけないですよねと。投げ出したりはしない、いくらなんでも。だってここまで行ったんだもん。3分の1とかさ超えてやっと読んでさ、これでさはい終わりですっつったら俺も嫌だよなんかだから絶対終わらすことは終わらす、確実に。いつかわからないけど、でもこのペースでやってたら今年中には絶対終わるでしょ、だって一度長い時に1回の配信で7時間ぐらい読んだんだっけ、あれ6時間だっけ、10人分一気に読んだっていうのがあって、そういう風に読んできゃさ、いつやるか知んないけどさ、そんな長くやるのまた。でもとりあえず平日にこうやって来てさ、一人二人読むだけでもやっといた方がいいんじゃないのっていうのはありますよね。残り62人か。読んだな、読んだ。もうどんな話だか忘れてるやつもいるけど776番さん誤爆、これどういうこと、わかんねえわ。本スレレスヨミ776番さんで、ここが難しいだよね。わかんねえわ、多分誤爆かな。今の流れからどういう風につく、それダメだ、わかんねえ。もうね、眠て、眠いわ、寝る。最近もうね、ゲロージスからも少し離れ気味になってるんで、本当にね離れ気味、本当に離れ気味。あんまりね、なんつう、仕事から帰ってきてスレをパッと見て、はい、こういうのあったんだふーんぐらいで、あんまりもう食いつかなくなっちゃったもんとりあえず自分はこれを終わらそうっていう感じになってる。で、本スレですよ。777番さん、37で、10人分一気に読むなんて体壊すだろうと。7時間ぐらい朗読やったよ、確か。一番初めの配信だったと思うんで、もし、聞きたければ、基本的に配信終わった後、放送終わった後に、必ずファイルバンクにアップしてるんですよ。これはね、もう俺は記録として残すっていう形で、落としてもらわなくたっていいんだよっていう感じでやってますよ。なのでもし、まあそうやって10人、確かね10人も一気に読んでるわけ、確か、そう10人も一気に読むなんてって言ってたけど、1回目の配信は読んだ読んだでああそう778番さん、我流ホース、ホースっていうんだこれ、フェニックスのヒナって書くんだよね、これ。鳳凰のヒナと、竜ですか、これ。我流は孔明で、 ホースはホートウ。あれホートウでいいんだっけ、ちょっとその辺も曖昧だわ。ホートウね、すごい自分好きでね、あのキャラの雰囲気とかが。観念、宝刀、馬長だよ。馬長はね、普通にゲームとしてあの、楽だからっていうやつで、キャラとしては別に好きでも嫌いでもないんですよ。あの、死竜、セイントセイヤの死竜みたいなね、あの、ドラゴン、竜の、なんか、あの、クロスみたいなの着てるようなやつですから、三国無双だと、うん。キャラとして好きなのは観念とか宝刀ですかね。あと誰だろう。あと誰が好きかな。その辺かな。カンネ、ホートは好きだね。ホートをね、一番初めにあのステータスマックスまで引き上げてやったりとかしてたな。なんとなく好きだったな、あのデザインとかも。俺ああいうやつの方が好きっぽい、うん、多分普通の人とはちょっと違うかもしれない。ホートが好きなやつってあんまいねえと思うけど、多分いるかな。なんか結構惹かれるああいうキャラ、うん、あのなんつうのかな、てかね、前衛より軍師の方、あでも観念は完全に前行くんだけどね、あの三国軍曹ね、そうそうそう、あれはなんかね、痺れたね、いいなっていう。あとはね、あ、孫作もいいね。孫作はね、あの、普通にあの、三国志の中でも好きですね、あれは。孫作。早く死んじゃうんだけどね。五の、ね、孫の、うん。だけど、三国無双だとトンファー持ってんだよね、あいつね。あんな大勢とやるのに、なんでそんなにリーチの短いね、武器を持ってやるのかって感じですけど、孫作も好きだね。孫作、観念、宝刀かな。順番だと、宝刀、孫作、観念かな。五の、てかね、義五、職だと五が好きなのかな。なんとなく。珍しいかな。まあいいや。で、779番さんで、じゃあ今は何に食いついてるのさと。いや、食いついてるも何もね、仕事で目いっぱいって感じだ。PSU ですか。あとは。PSU やりたいなっていう風に思ってますよ。なんだかんだ言われてますけどね。とりあえず買ったしっていうね、そうそうそう、 PSU かなっていうかね、もう仕事から帰ってきて、あのあんまりその寝るまでにね、時間がそんなにないし、疲れてるから、この潰すことと、この99人を潰していくことと PSU ぐらいかな。あとはまあフラッシュは毎回そのなんつうのかな、新作フラッシュがあると乗っけてくれるところがあるんで、そこを見て新しいフラッシュあると見たりとか、しますね。面白いなと思うのは、てかね、最近もうヤフーのニュースにも乗っかっちゃったからあれだけど、あの柔らか戦車とかクワガタつまみとかの作者のあのラレコっていう人のやつとか、あれとか普通に面白いですね。で、柔らか戦車とかはもう商品化向かってすごい動いてますからね、あれね。あれね、携帯ストラップとか欲しいね、柔らか戦車ね。うん、クワガタつまみもね、そう、クワガタつまみはあれかな、ちょっとあれかもしれないけど、柔らか戦車はね、好きですね、あれね。あとね、普通にまあ、どんどんどんどんすごい方向行ってんなっていうのは、フロッグマン、帰ろう男紹介さんのね、帰ろう男さんですけど、あの人のやつはね、面白いわ、普通に。ね、鷹の爪弾とかありますよね。すごいもんだって、小ギャルで、小ギャルっていうのは古墳ギャルですからね。で、すごいもんだって、バチコンって殴られちゃうと中の人出ちゃうんだよ。古墳ってあの、墓だからさ、中のあの、邪馬台国とかの頃のさ、あの人がさ、出ちゃうのよ、人が。それ中出ちゃったっつって恥ずかしいみたいに言ってるけど。あれ、初めて見た時すげえ笑った、あれ。そう、何そのアイデアっていう。あとね、独特のセンスとこの人は面白い世界持ってんなっていうのは、いやさか堂の何だっけ、塚原さんか、塚原っていう、ね、あの人まだ大学生じゃないのかな、すごい、うん、フラッシュのあれで今あの何だっけな、そろそろアップするのかな、 からくりなんとか鬼ヶ島っていうやつをや、なんだっけ、そろそろ出しますよみたいなやってたけど、あの人の世界のやつをね、なんだっけ、ウシガエルっていう名前の、ネズミ取り機の話とかね、あのね、レトロフューチャーなんですよ、その人のやってるやつ。すごい昔っぽいやつなんだけど、でも未来っぽいっていうね、なんかその、あの世界観とかね、絵の描き方とかのセンスがすごいなと思って。あと、好きなのは、ガンダム知らないのに面白いなって思うのは、健康な生活っていうサイトの、病っていう人。この人のやつはね、ガンダム知らなくても面白い。なんかガンダムをネタにしたやつを作ってるんだけど、なんかね、ガンダム知らなくても面白いなって思うように作ってある。多分知ってると余計面白いんだろうけど、知らなくても面白い、うん。あとはまあ有名なところだと山菜フラッシュですね。あの G スタイルっていう、G スタさんですけど、山菜フラッシュ、うん、あそこの人のもなんつうのかな、普通に、まあ、もう4歳と1歳ぐらいになってるのかな、子供がいますけど、その子供がいる普通の日常をフラッシュ化してるんですけど、あれも、なんつうの、面白い。普通に面白い。ほのぼのしますよ、あれは。誰が見ても面白いようなやつだね。で、あとはね、アキラっていう人、モサモサンタとか、あの人のはね、絵はすごい多分女性受けすると思う。あの人のやつはキャラクターグッズ作ると食いつくんじゃねえかなと思うけど、キャラクターは2チャンネルの使ってるから無理だっていうか話だけど。モサモサンタとかはね、シロちゃんのあれに、停止画像につけたいぐらいだね。モサモサンタとかはね、可愛いよ、あれは。モサモサのやつがね、サンタになって、いろいろやってるんですけどね。あとはまあそうだな、自分がよく見るのだと、あとはね、かなりスパンが空いちゃっててあれなんだけど、でもちゃんと作ってるっていうので、毒王クエスト作ってる方のも、新しい話がアップされたら毎回見てるな。毒王クエストもね、まあ王道っていうか、まあ毒王が主人公で、まあドラゴンクエスト的な、まあ RPG 的なお話なんですけど、まあ毒王ほとんど勇者なのかこいつみたいな、あれなんですけどね、まあ普通に気になって見ちゃいますね、うん。そうだから、その辺のフラッシュが新しいの出たアサルっていうのが行くのそうだね。あとなんかあったかな、だいたいその辺から今言ったところぐらいをアップされたのもあるかな。 あとはまあそうだね、有名なとこだと他に有名なところだと、あとはサイキック殺気量っていうやつ、あれはフラッシュの声優さんが、素人の方ですけど、それが当ててるんですけど、うまい、うん、普通にうまいんで面白い。サイキック殺気量ってやつは、あれは普通に面白いですね、うん。あれは自分は新しいのがアップされると見る、うん、よくできてる本当に。そう、ああいうのがね、あのゲロー実内でもできたら面白いかなと思うけどね、大変だなとも思いますね。だいたい3ヶ月に一遍ぐらいしか新作アップされないんで、確かにあれはつれえだろうなって思うしね。そう、あれはね、そうだね、サイキック殺気量とかはあれだね。あとはね、そうだな、フラッシュ有名なところ、なんだっけ、ど忘れしちゃった、超有名なところ、うわーど忘れしたな、夏見ステップ、なんだっけ、夏見ステップだっけ、そういう名前の超有名なフラッシュを作ってる、ど忘れした、あんこみたいな名前のとこ、なんだっけ、ちょっと待って、俺そこ見よう、ね、あそこもね、まあ、最近ちょっとあれだけど、あ、コシアンドーだ、コシアンドーさんだね。コシアンドーはもう超有名ですね、超有名なくせに俺忘れたけど、そう、夏見ステップっていう有名なやつを作ったところですね。
そう、これね、一番初めなんだろうと思うんだけど、あれっていう風に思うんだよね、これね。結構ゾワゾワってきたよ。確か、これ紅白フラッシュ合戦の時に確か作ったやつなんだっけ？ちょっと忘れちゃったけど。あとはね、そうだな。あと見るのはね、あ、アキラさんの、さっき言ったモサモサンタとか、アキラさんのところはヘッポコムービーズっていうところですね。うん、そこも非常にうまい、うん、有名なところ。あ、あとね、保健所っていう名前のサイトさんの、この人は何ていう方でしたっけね、ちょっと忘れちゃったな。犬さんですかね、犬っていう名前の方の書いてる、作ってるフラッシュ、これもなんつうのかな、よく、うん、そんなネタ浮かぶねっていう、またなんつうのかな、あんまり絵がバーって動いたりとかするテクニックじゃなくて、中身で勝負する感じのやつで、絵もまあなかなか上手くてですね、面白いね、うん、その辺は見ますね。あと昔見てたのは接着剤っていうところは見てたけど、最近見てないな。新作アップされてんのかな、わかんないけど、うん、カエル男紹介とかはね、もうね、実際に DVD とか出てるぐらいですから、ぜひ知らない方は見てみるのもいいかもしれない。面白いよ、普通に。一人で全部やってますからね、声当てから何からね、うん、あとは自分はね、エコタンク、ウェブコントですけど、これ面白フラッシュって書いてあるけど、そこも登録して10何話あるんだっけな、15話ぐらいコント集があるんですけど、ウェブのそれ、まあフラッシュであれしてるんですけど、なかなかそれも面白いですね、なかなかね、それも自分は、見ますね、うん、あとね、すごい謎なところ、ここ未だに俺わかんねえ、あのね、チームドラムスコっていうところ、ここがねすごいんですよ。正直フラッシュとしてのその絵とか動く人の動きとかは、なんつうの、俺が別にフラッシュできないからあれ言うのもあれなんだけど、大したことはないんですよ。そんなに別にすごいとは思わない、トップクラスみたいなねあれじゃないんだけど、声当ててる人がね、すげー有名なね、声優さんらしいんですよ。で実際声聞いたことあるし、なんだっけな、ちょっと待って、そこ開こう。声当ててる人がね、なんでこんな人が声当ててんのこの絵のやつにっていう、ちょっと待ってよ、これ音出ちゃうかもしれないな、ちょっと待ってよ、音出たらやべえな。今ずスタートしてんのがバーガータイムっていう名前のお話なんですけど、これの場合は主人公が、これなんて読むのかな、イリの自由っていう人で、アキラっていう役で、これ折笠富子でいいのかな、折笠富子っていう人、で店長が金子ハリーって書いてあるけど、これちょっと分かんないけど、このね、ちょっと待ってよ、この前のやつがすごかったの確か、これさっちゃんの気持ちっていう名前のお話なんですけど、全4話で、サチっていう主人公が山口勝平っていう人が声当ててて、アコっていうのが中村祐樹っていう人が声を当てていて、タエコっていうのが井上菊子っていう人が声を当てていて、エミっていうのが中原まなみで、マキっていうのが、これなんつうのかな、夏雪でいいのかな、夏雪茨、リカっていうのが鳴海春日っていう人なんですけど、ちょっと俺声優さん疎いんですけど、なんつうのかな、この絵でなんでこの声の人が当ててんのっていう作品だらけ、謎、ここチームドラムスコ、うん、未だに謎、俺よくわかんないここ、うん、うん、そうだね、あとはそうだ、あとはここだね、あとはね、サルデンエイさんね、サルデンエイっていうのはコンキチ君とか、作ってるところだね、ここもうまい、ここもよくできてる。コンチチ君とかはキャラクターグッズで出したら普通に売れそうな感じするぐらい、可愛いキャラですね、うん、サルデンエのコンチチ君とかは
自分は見てますね。うまいなと思いつつ、また可愛いキャラなんで狐なんですけどね、狐が普通にとある、まあ、女の子の家にね、で、この狐はまあ喋れるんですけど、まあ、それでほのぼのとした感じのね、有名どころ多いなって、そう有名どころしかあ有名どころ多いなって、もしかして声優さんのことかな。あれ謎だよ、チームドラムスコのところ絵は本当にね、なんでそれなのにそんなに声優さんがついてんのっていうような、なんつうのいい声の人ついてんのっていう、意味がわからないもんだって、うん、っていうやつで本数レース読み、781番さんか、あ違うわ、780番さんか、ちゃんとコピペして宝刀の漢字書いたのにハテナ刀って表示されてる、あれ難しい漢字、多分ねこれ表示できないんじゃない、あれで781番さん、無双とかバサラはすごいからなと、うん、もうすごいもんね、小学生とかがそれで認識しちゃって、それを本気にしちゃったらまずいなと思うけどね、その歴史を好きになったりするのきっかけになるのはいいけど、なんとそれだけで終わっちゃって、ああいうもんだと思っちゃうとまずいよね、うん、で782番さんでフラッシュ制作朗読まだと、ソフトがない、でも実際作ってみたいとも思うけど全く知識がない無理、で783番さんで、イサムさんの言っているフラッシュ見たいからリンク貼ってくださいと、多数になるリンクだらけになります、今言ったのだけでも相当言ったでしょ俺、だいたいその辺もありますよ俺、もし気になる方はこの配信をファイルバンクにアップするんで落としてですね、俺がこんな早口で言ってるやつをですね何度も聞き返してですね、どういうサイトがあるのかっていうのをね、見てみたらいいじゃない、わかんないけどそうそうそう、うん、結構ねフラッシュ好きでね、有名どころでそういう風なところもありますけど、別にそうじゃなくても、あいいとこいいのあったとかいうのもあるね、その時よりね、家紋についてね、家紋ありますよね、自分の家はね、丸に違い高野派っていう家紋なんですけど、うちはそういう家紋に関してのなんつうのか、フラッシュ家紋ってデザイン的にあれすごいんだよね、あれ単色なのにかなりいろんななんつうのかなデザインがあるし、しかもすごい独特で世界であんまり見られないようななんつうのデザインじゃないですか家紋って、だからそういうのをなくさずねこれからも残していこうみたいなフラッシュなんですけど、それがねテンポが良くてねかっこいいんですよ、それ家紋っていう名前のフラッシュ、あれはねかっこいい、そうすごいね家紋いいなって、いろんな家紋見たいと思う、なんか昔の日本人のその感覚っていうのはすげえかっけえなっていうね、なんで単色でああいうそのデザインをあんな風にたくさん作れるんだろうっていうね、のが思いましたよ、あれでちょっとしびれたよあの辺はんな感じで、ダラダラと喋りすぎたね俺ね、なんか知んないけどそれだけでね、かなり喋っちゃいましたね今ね、30分ぐらい喋ったんですかねそれだけで、わかりませんけどはい、じゃあ12時過ぎちゃったんでこの辺で私はやめたいと、思います。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。ねフラッシュ見たくてねリンク貼ってくださいと言ってる方、ちょっとねここにリンクバババって貼るのもあれなんで、本当に知りたい方は、まあ、この配信を落として聞いていただくか、それか、もう登録してスカイプ登録、そしたらもう直接貼ったの渡すよね、渡したりするよ、どうだろう、そうフラッシュはねかっこいいやつはかっこいいよ、紅白フラッシュとかねあれ見てると、ねさっき言ったヘッポコブーミーズのアキラさんのねバトーマンとか好きですよ自分ね、バトーマンね、バトーするんですけどね、バットマンじゃないんですよ、バトーマンなんですよ、可愛いですよキャラ、そうよしこの辺で終わりにしようっと、
では、この辺で終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。明日来るかどうかは分かりません。なぜなら明後日にはでかい用事があるからです。じゃあ、この辺で、それではさいなら。画像にリンクを書けばいいよと。ああ書くの、うわ多数なるぞ。リンク書くのか、なるほど。うん、まあ実際面白いし知ってほしいっていうのもあるから、明日帰ってきたらやろうかな。今日はもう疲れてるからやらないけど、じゃあ、この辺で、それではバイバイ。